ヒバリクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。人間というのは非常に複雑なものでですね、普通の生活を毎日してればいいかとそうでもなくて、やっぱりこの現在の生活ですとね、まあ家の中は四角い部屋に閉じこもってるし、仕事場に行ってもビルの中の、一室だったりしましてね、やっぱり人間がかつて自然の中に住んでたのと随分違うんですね、環境が。ですから、どうしても人間はですね、時々山に行ったり、海に行ったりですね、そういうことしなきゃいけないと。まあ、1年に1回ぐらいは海水の中に浸かったりですね。まあ、海の方が影響が大きいと言われてますが、まあ、山の中の、山の好きな人は山のですね、昔は森林浴って言いまして、森林浴っていうのは木の中の芯材っていうところからですね、高校属系の化合物が少し出て、それに触れることによって、心身が共に快適になると言われた時代もあるんですけど、今ではですね、葉っぱが擦れる超音波が人間の精神に影響を与えるという、研究もあります。ところで、こんなことを今思い出したのはですね、今日は滑稽でやがて悲しき世の事件というですね、たまにはあまり真面目なことばっかりやってですね、ちょっと肩が凝りますので、少しリラックスした、あれにしたんですね。ちょっと前ですけど、2025年11月28日、羽田空港第2ターミナルでですね、トイレが使えなくなったんですよ。要するに水洗の水が流れなくなっちゃったわけですね。いや、これはね、羽田空港の第2ターミナルで、別に水が流れなくたって、トイレ使えなくたっていいじゃないかって、そうでもないんですよ。僕は、その時ね、ちょうど羽田空港に、すぐ行くような用事がありましてね。で、やっぱり飛行機に乗ってどっか行くって言いますとね、やっぱり羽田空港まで家から2時間ぐらいかかるもんですから、まあ、羽田空港に行って出発する前に一回トイレには行っときたいなと思うわけですね。それから今度は空港から出かける時もですね、目的地に行く時も若干こう車に乗ったりなんだりしますからね。やはり空港から出る時にはトイレに行きたいままじゃどうかなと思いますから、空港とか駅とかいうところはトイレ非常に重要なんですよね。ですから、それは当たり前のことなんですが、とにかく一日中っていうかね、どのくらいで治ったかちょっとわかんないんですけども、だったわけですね。ところがね、ここで報道はちゃんと報道してくれましたよ。ちょっと報道の今その時にね、報道が出たのがすっごい面白かったんですよ。あ、そうそう。もう今ちょっと調べようと思ったけど、調べる必要ないで思い出しました。トイレは使えないが、運行には差し障りないっていう発表があったんですよ。これ一体何だと思いましたね。こういうことってしょっちゅうあるんですね。要するに、空港会社も空港ビルもですね、人間が使うために自分たちは存在してて、そしてその人間の人たちが使う空港を使ったり飛行機に乗ったりする人たちが、お金を払ってくれるから自分たちの給料もあるんだということが忘れてるんですね。僕はいつも言う NHK と一緒なんですよ。もうね、自分たちのために、まあ、乗客なんていうのは人間じゃないと。金さえ払ってくれりゃあとはどうでもいいんだと。まあ、いうような感じなんですね。これはね、空港会社はその時はアナでしたけど、アナとか空港ビル会社を非難してんじゃないんですよ。僕はね。人間に共通した傲慢さなんですよ。お金さえもらってしまえばいいっていうね。2、3例を言いますと、JR なんていうのは鉄道会社ですね。あれはね、まさに競争会社はいないからね、すぐそうなるんです。一回僕はひどい目になったことあるんですよ。風邪ひいてね、熱が結構8度ぐらいあって。それで北陸新幹線かなんか、そういう電車で途中で降りる必要があってですね。そこでなんか仕事があったんですよ。ありますよね。その仕事があるから新幹線で行くんですからね。そして、そのからまた新幹線乗るために駅に来たら、もう夜でしたよ。寒い時期でしたね。1月かそのくらいで、まあ、夜の8時頃でしたね。だから新幹線の駅には、もう5分前に着くっちゃいかないんで、30分くらい前に新幹線の駅に着いたんですよ。そしたらね、待合室がなかったんですよ。今もあるかもしれませんけどね、今は。廊下にね、ベンチが置いてあるだけなんですよ。あ、今でも上野駅はそうですからね。あそこは待合室がなくて、廊下にベンチが置いてありますよ。で、そこは特にね、上越かなんかでした。上越っていうか、日本海側でしたからね、冬のね、雪が降ってました。風も吹いてました。 しかもなんだかわかんないけど、待合室っていうか、待合室ありませんか、廊下の外の、ドアはね、開いてたんですよ。で僕、風邪ひいて8度あるんですよ。で、あったかいとこ30分だからな、あったかいとこないかなと思って探したね。ありました。どこだと思います?乗客用の暖房が効いた部屋はないんですよ。ないの。駅員のね、部屋はね、暖房ついてるんですよ。それは駅員にしてみればね、俺たちはね、朝から晩までいるんだからいるけど、乗客はいらないだろうってこういう構えなんですよ。で、僕ね、激しく言うのは嫌だから、その、駅務室にね、トントンって入ってですね、それで一応、そこのとこに暖房が効いてることを確認してですね、聞いたんですよ。この駅には、暖房のついた待合室ありませんかと。ちょっと私風邪ひいてるんですけど、廊下はね、風が吹さんで寒いんですと。暖房も効いてないんですけど、どうかなりませんかねとか一応そう言ったんですよ。もちろん、駅員は、ああ、そういう、ここには待合室ありませんって言いまして。だけど僕はね、一応言ったんです。僕一応そういう時言うんですよ。だから、あ、そうですかって喧嘩するわけでも何でもないです。ただ、事実を確認したら相手が人間だから、あ、そりゃそうだなと、風邪ひいて、30分待つの、ちょっと辛いなと、風も吹いてるしね。そういうことがありました。これはね、乗客はいらないと。乗客っていうのはもう金もらってるから。俺たちは給料もらって働いてんだから暖房が必要だって。そういうやつなんですね。いや、これはね、もう本当にね、どこでもあります。今度 NHK がね、なんか NHK の代金を払わない人は、料金を10倍にするってペナルティで、そういう発表をしようっつって今言ってますね。だけど NHK って放送局なのに誤報なんかいくらでもやってるんですよ。誤報を訂正しないんです。誤報を訂正しない放送局って放送局じゃないですよ。だから、まあね、受信料を払わない人に10倍の罰金をかけるっていうなら、まずその前に、NHK の人は誤報したらそれ訂正しないかんすよ。謝罪してね。それから NHK の平均年収は、衆議院議員かなんかで、日本維新の会の三宅さんという議員の人が質問してた時の、値ですね。1年に1790万とかの1800万でしたよ。平均で。僕びっくりしちゃったんですね。まあ、10年ぐらい前か。NHK の人って平均で年俸が1800万なのって、その三宅さんの発言はですね、その後ね、なんか国家公務員の平均給与が880万で、それで国家公務員という重要な職をちゃんとやれる人を集められると。なんで NHK は平均年俸が1800万じゃないと、その NHK を運営する人が仕事できないんですかっていう質問でしたよ。ね。それ、自分たちは日本人の平均給与が460万ですからね。まさか1800万じゃないとね、NHK を運営できるってことありませんよ。しかし、今年か去年の NHK の決算は、460億円かなんかの赤字ですよ。普通の会社でね、460万の赤字でね、部長級がね、2000万円もらってるなんてことはありえません。だけどこれもね、人間っていうのはね、空からお金が降ってくるとこうなるんですよ。ええ。だから JR もそうだし、今度のことが空港ビル会社のステートメントかなんかわかりませんけどね、運航に差し支えないって。で乗客はいないのかだ。乗客はおしっこんくしないのか、トイレ行かないのかと。運航に差し支えありませんって。空港ビルも、それは穴でした。全日空も、人間運んでないんですかね。そこで僕は、滑稽でやがて悲しき世の事件と書いたわけですね。まさにそうなんですよ。NHK が悪いとも言えない。穴が悪いとも言えない。空港ビル会社が悪いとは言えない。JR 北陸かなんかの駅に待合室がなくて、ドアが開いてて、風が吹いてて、まさかね、風邪ひいて熱のある乗客が30分前に来るはずがないじゃないかと。5分前に来ればいいじゃないかと。なんで暖房のついたね、暖房のついた待合室なんか作ると経費がかかるじゃないかって駅長が言ったんでしょうね、多分。駅長か管区の責任者かなんかがね。まあね、本当にこう人間というのは面白いもんで、私会社に全般の人生少し会社でおせっかいになってたんですけど、ご厄介になってたんですけどね、会社もね、営業の人に会うのと、それから購買の人に会うの全然違うんですよ。購買っていうのはね、その会社が必要なものを中小企業の人から買うところですね、窓口。威張ってるんですよ。自分の金でもないのに。営業は今度ね、売る方でしょ? だからまあ、割と人付き合いがいいんですよ。人付き合いというか、会った時の感じが柔らかいんですよ。丁寧な言葉でして。だけどね、経理とかね、それから購買なんてとこ行くとね、もう私、社員で行ってもね、もう、あ、そう、こうなってんだよ、こう、こういう感じなんですよ。人間って悲しいですね。自分がちょっとでもお金をもらう前は、NHK も、給料は、誤報がなければくれるとかね。それから、間違いがなければくれるとか、みんなが楽しめばくれるとか言うんだったら、受信料払わない人は10倍の罰金課すなんて絶対やりませんよ。絶対。いや、すいません、どうも。間違えまして、とこう言いますよ。それから今度のね、羽田空港の第二ターミナルのトイレ事件もそうですよ。運行に差し障りありませんって。何ですかと。あなたは乗客が一人も飛行機に乗る前に休憩が必要だったり、飛行機に乗る前に搭乗手続きなんかで僕なんか1時間前に行きますしね。そうすると家から空港まで1時間だったら合計2時間ですよ。やっぱり飛行機に乗るときにはトイレ行きたいですよね。いやいや、人間を運んでんじゃないんですよ。俺たちは貨物運んでんですから。もうお金は前払いでもらってますから。確かに前払いなんですよ、あれ。切符買った時に払うんですよ。でね、それもひどいんですよ。予約したらね、3日以内か2日以内かな。まあ実質2日以内に買わないとキャンセルになっちゃうんですよ。ええ。ちょっとね、払う時間がないんですけど、だってダメなんですよ。え、お前、人間なの?ってこういう感じなんですね。全部自分たちに都合のいいようにできてるわけですね。それからある時僕はね、それもね、柔らかく言ったことあるんですよ。前ね、飛行機に乗る時にね、ダイヤモンドクラスの人とか、なんか、ファーストクラスの人とか、お金が高く出してる人から先に呼んだんですよ。で僕がね、それまたね、非常に高圧的に言った人がいるんですよ。全日空の社員か、JAL の社員で。窓口で威張ってて。で、僕ね、つかつかと窓口に行ってね、ところでご質問があるんですけど、日本で、鉄道でグリーン車に乗るから先に乗れるなんてないんですよ、と。日本人っていうのは前からそうしないんです、と。私、船に乗るときも、船に乗るときも昔ね、必ず乗るときは全員一緒なんですと。乗った後座席が良かったりすると、そこがグリーンだとかファーストクラスってありますけど、日本にそういう文化ありますかって聞いたんですよ。ないと思いますけど、もしあったら言ってくださいと。ここだけじゃないかと思いますと。で、航空会社はね、世界的だから、日本の習慣には沿いませんという意見もあるでしょうけど、ここは日本ですから、日本は日本の風習、日本の文明、日本の法律で運営されてるんであって、航空会社でも日本に来た時は外国人も日本のやり方に従ってくださいと書くのは全然構わないと思いますけど、なんでダイヤモンドクラスかなんかそんなこと言ってんだ、プレミアとかなんか言ってんですかって言ったらね、答えませんでした。その窓口はね、女の人でしたけど。そしたらしばらく経ったらね、第一グループ、第二グループになったんですよ。僕なんかいつも第5グループです。だからね、まあ、日本の文明ってのは本当に良かったんですね。この前、虎ノ門で僕が言ったんですけど、日本が科学技術立国になって、有色人種で植民地にならなかったっていう原因の一つは、国民が全部平等だったからです。ね、平等はいいことですかってみんないいことだって言いますよ。しかし、そういうところで差別をつけるんです。ええ、僕はね、グリーン車とかね、鉄道の、そういう料金の中に、列車に乗る順番決まってないと思うんですよ。やっぱり、列車は先に来た人が先に乗るというね。だって、時間が来たら発車しちゃいますからね。ですから、基本は、乗るときは全員平等だけど、乗ったら座席がちょっと違うぐらいはいいだろうという、悲しいですね。ええ、滑稽であって、やがて、人間ってこんなもんだなと思って、悲しい、思いをして、まあ今日はこれからちょっと食事がありますけど、そこに行くということであります。今日はリラックスした話題で失礼いたしました。